旧約聖書創世記、創世記22章、9節から14節です。旧約聖書創世記22章、9節から、14節です。それでは拝読いたします。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角をやぶに引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をエドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。以上です。それでは信仰の試練、アドナイ・イルエと題しまして、大高先生に宣教していただきます。
お祈りをいたします。天地万物を作り、今もご支配なさっておられる私たちの神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。あなたが私たちを今日この場に招いてくださり、あなたを礼拝することをお許しくださり、またこれからあなたの御声を聞くことをお許しくださっていることを感謝いたします。どうぞあなたご自身がお語りくださり、同じ御霊なる神様が自由にお一人お一人にお語りくださいますように、また語る者の口をあなたが清めて尊くお持ちくださいますようにお願いいたします。憂い悩みを抱えているお一人お一人にあなたの御言葉が解決を与えますように、ひとときお委ねし、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。アブラハムの生涯を見てきていますが、22章に入ってからスピードを緩めて、ムリア山でのイサクを捧げる出来事を読んでいます。伝道説教やペンテコステがありましたので少し間が空いています。また今日は牛久教会からも礼拝にお越しくださっておりますので、少し文脈理解を丁寧にしてまいります。22章の一節をご覧いただきますと、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられたとあります。これらの出来事、それは12章から21章まで記されているアブラハムの生涯全体を指していると以前申し上げました。アブラハムの中で、アブラハムの生涯の中で、彼は決して一度も罪を犯さない、もしくは失敗しない人生ということではありませんでした。聖書に記されているだけでも、 自分の妻を妹だと偽る罪を二度。また人間的手段によってイシュマエルを得てしまう失敗をしました。しかし主はその度にアブラハムを助け導いてくださいました。アブラハムの人生の中で最も大きな出来事は息子イサクが生まれたことでした。待てど暮らせど与えられない自分の後継ぎ。それゆえに人間的な手段でイシュマエルを得たということもありました。しかし神は約束を破ることなく、100歳と90歳の夫婦に子供を与えてくださいました。それによってアブラハムは神が本当に真実なお方だと理解をしたはずです。神への信頼が頂点に達したと考えられます。そのアブラハムに対して神は試練を与えられました。どんな試練かといえば2節です。神は次のように言われました。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。イサクを全焼の生贄として捧げなさいという命令です。これは言い換えるならば、イサクを私のために殺しなさいとも言えます。全焼の生贄ですから、イサクを燃やし尽くすことが命じられたのです。神様がこんな命令を出されるのか、そのように絶句してしまうような命令です。この命令に対してアブラハムはどうしたか。神様、それはおかしい、あなたの命令はおかしいですと、そのようには言いませんでした。ここにはアブラハムの気持ちがはっきりとは書かれていないのでわかりません。ですが、だからといって何の感情もなくロボットのように従ったということではないでしょう。葛藤があったことは想像できます。彼の心の内にどんな思いがあったかはわかりませんが、アブラハムは神の命令に従ったのでした。3節を見ますと、彼が命令に従って出かけていったことが書かれています。そして3日歩き、目的地が見えてきました。アブラハムが神に信頼して従ったことは5節と8節を読めばわかります。彼が複雑な感情を持っていたとしても、究極的に神に信頼して歩んでいたことがわかります。5節で一緒に連れてきた2人の若者に次のように言いました。あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。以前この箇所を取り上げたときに、主語に注目してくださいと申し上げました。まず二人に向かって、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさいと命じる。続いて、私と子供がどうするかが書かれています。彼は言うのです。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくる。アブラハムはこれからイサクを燃やし尽くしに行くにもかかわらず、私と子供はあなた方のところに戻ってくると言います。アブラハムには先は見えませんでした。彼が知っていたことは、イサクを全焼の生贄として捧げるということでした。しかし彼は 神様が約束してくださって与えられたイサクは何らかの形で必ず取り戻すことができると信じていました。だからこそ私と子供はあなた方のところに戻ってくると言えたのでした。ここにアブラハムの神への信頼を見ることができます。また6節からはイサクとの二人旅が始まるわけですが、イサクが辛い質問をしてきます。7節で次のように質問しました。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。イサクの素朴な疑問でした。まあ、おそらくアブラハムはこれから礼拝をしに行くぞということだけを伝えて旅をしていたのでしょう。それにもかかわらず肝心の羊がない。イサクは疑問に感じました。この質問に対してアブラハムは次のように答えます。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。アブラハムが信仰を表明します。五節からさらに発展して、今度は神ご自身がと言います。神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。そのことを告げて再び二人は歩き続けました。そして前回は9節から12節を中心に見ました。9節には二人が神がお命じになった場所に着いたということが記されています。そしてアブラハムはそのところに全焼の生贄を捧げるための祭壇を築きます。焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、そのイサクを祭壇の上の焚き木の上に置きました。ここでもアブラハムの心情は書かれていませんが、彼は神の命令にどこまでも忠実に従います。そして10節には次のようにあります。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。アブラハムはためらうことなく手を伸ばし、刀を取ってイサクに手を下そうとしました。するとその時です、神の介入がありました。11節です。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた、はい、ここにおります。主の使いがアブラハムを呼び、アブラハムがそれに対して応答をしました。このやりとりからして、前回も申し上げたように、アブラハムが異常な状態にあったのではないということがわかります。神はアブラハムが神に忠実に従い通したことがわかる絶妙のタイミングで、しかもイサクに手が下されることのない絶妙なタイミングで介入をされました。そして12節で次のように言われました。この12節には試練の意味が記されています。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人をさえ惜しまないで私に捧げた。手を下さないように命じた上で、 今私はあなたが神を恐れることがよくわかったと言われます。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げたと。主はアブラハムが神を恐れて歩んでいるのかをテストされたのでした。そしてそのテストに対して忠実に従ったアブラハムに対して、あなたが神を恐れることがよくわかったと言われました。そして13節です。13節には次のようにあります。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭の羊がいた。アブラハムは行ってその羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。アブラハムは目を上げました。聖書にはここで御言葉に耳を傾けている者たちに注意を向かせる言葉を置いています。それは見よという言葉です。見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。そしてアブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げたとあります。アブラハムは本来捧げるはずであったイサクの代わりに、この羊を全焼の生贄として捧げました。この儀式はレビ記に記されている儀式の前触れと言えます。レビ記の一章の規定の中に、全焼の生贄に関する規定には次のようにあります。その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼を贖うため、彼の代わりに受け入れられるためである。ここではこの創世記ではイサクの代わりに羊が全焼の生贄として捧げられました。続く22章の14節には次のようにあります。そしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。アブラハムはその場所に名前をつけました。アドナイ・イルエ。アドナイ・イルエを直訳しますと、主は見ておられるとなります。主は見ておられる。これは先ほど見ました22章8節のアブラハムの言葉とも重なります。アブラハムはイサクの質問に対して、神が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだと答えました。で、この8節も直訳をしますと、神ご自身が全焼の生贄の羊を見てくださるとなります。それが備えてくださるというふうに訳されています。この場所をアブラハムがアドナイ・イルエと呼んだということは、彼はこの羊を神が備えてくださったと認めているということです。この羊が与えられたことを彼は偶然とは考えませんでした。いや、当たり前のように感じるかもしれませんが、これは確認しないとならないことです。私たちはふとすると、神が備えてくださった、神が備えてくださっている出来事、あるいは出会いを偶然と片付けてしまうことがあります。神が備えてくださっていることをたまたまと思ってしまう。私たちは 神の御業に対して無頓着でいるということはないでしょうか。アブラハムはラッキーではなくアドナイイルエと考えました。主が見ていてくださった、主が備えてくださった。アブラハムの生涯を思い返すときに、彼は自分の後継ぎがいないことに悩んでいました。人間的な手段でイシュマエルを得るということもしました。しかしそんなアブラハムを神は見捨てることをせず、約束を与えてくださり、その通りにイサクを与えてくださった。100歳と90歳の夫婦に子が与えられるという奇跡がなされた。聖書は正直です。アブラハムとサラの二人がイサクが与えられることが告げられた時に笑ってしまったことが書かれています。しかし神は不可能を可能にしてくださいました。人間的な思い、人間的な考えを超えて神は実現してくださった。そしてアブラハムは心の底から分かったはずです。神は約束を決して破らないお方だと。だからこそ今回の人間的に考えればむちゃくちゃとも思える命令に従うことができたのでした。アブラハムは神が与えてくださった子供ならば、仮に全焼の生贄として捧げたとしても再び得ることができると信じていました。また8節でも神が羊を備えてくださると信じていることを告白しました。そして事実、主は本当に備えてくださいました。アブラハムの信仰の通りになったのでした。だからこそアブラハムはこの場所にアドナイ・イルエと名をつけることができました。アブラハムは自分の経験に耐えることをしませんでした。人間的に考えるならばありえない命令です。しかし彼は自分が主権を握るのではなく、神の主権にお委ねし従いました。ヘブル書によると、アブラハムが神は人を蘇らせることもできると信じていたと記しています。その信仰をもってアブラハムは一歩踏み出し、事実彼はイサクを取り戻したのでした。神は信仰を持って生きる人を決して見捨てることはありません。私たちは生きていると、なんでこんなことが、そのように思ってしまう出来事に出くわします。あるいは先が見えずに、どのように歩んだらよいのかわからなくなるという時もあります。事実この教会の中にも、これから先のことを祈り求めている方もいます。先が見えない、未来が見えないということは人間にとって辛いことです。少しでも良いから未来が見えていると私たちは安心することができます。先が見えないというのは私たちの心を不安にするには十分なものです。神への信頼を揺るがすにもまた十分な力があります。そのような時に神につぶやきながら生きるのか、いや、それとも神への信頼を持って生きるのか、大きな違いがあります。私たちは先が見えなくとも進まなければならない時があります。そんな時、それでもなお神に信頼を置いて歩みたいのです。神に信頼し、すべてを神が導いてくださっていると信じたい。事実聖書では神が導いてくださるお方であることを見せてくださっています。神が共にいてくださり、神が道を照らしてくださることが書かれています。雲の柱、火の柱として導いてくださる。 それは旧約聖書の中だけの話ではありません。今の時代も神は共にいてくださっている。先週のペンテコステ礼拝でも確認をしました。聖霊なる神様です。一人一人の上にとどまったあの聖霊なる神様が私たちにもとどまってくださっている。私たちは聖霊なる神様と共に歩むのです。徹底して依存し、お委ねし、お従いするのです。私たちの地上の人生はどこへ向かっているのか分かりにくいという時もあります。しかし神が共にいてくださっていて、神が必ず最善に導いてくださると信じながら歩みたいですし、事実歩むことができます。たとえ遠回りに見える道を歩んでいても、神が最善に導いてくださっていると信じることができる。私たちは最短コースが良いと思うかもしれません。しかし神の御心、神のご計画は全く違うところにあるということもあり得るのです。私たちはアブラハムがそうであったように、神のご真実に信頼する。神は真実でいてくださる。決して裏切るようなことをなさるお方ではないのです。アブラハムはその信頼の結果、イサクを取り戻した。羊を得たのです。これはアブラハムが神への信仰を持っていなければ、神のご真実に信頼して歩まなければ決して得ることができなかったものです。神は私たちを見てくださっています。そして見ているところに従って備えてくださる。もちろんそれは私たちが好き放題やってよいということではありません。神に信頼し、神に祈りつつ歩むところに神が共にいてくださる。私たちは神と共に歩む恵みの中を生きています。私たちの一挙手一投足に目を留め、優しい御手を持って導いてくださる神と共に歩む。ただ私たちの神は、アブラハムにそうであったように、私たちを試練に合わせることもあります。ヘブル書12章には、神が懲らしめる神であることもまた書かれています。それは私たちが神の子供として訓練されるためです。その試練には、懲らしめにはまた愛もあります。ですから私たちは必ず主が脱出の道を備えてくださっていると信じることができます。私たちは神の前に不平不満を言うのではなくて、このお方に信頼し、このお方に自分の人生をお任せする。私たちが自分の生涯を神に明け渡すことができるときに、そこに勝利が待っています。そこには霊的な戦いがあります。自分の欲という罪、あるいはサタンの誘惑もあります。その戦いにあってもなお、必ず主が良き道を備えてくださると信じつつ、神に身を任せて生きていきたい。霊的にも、物質的にも主は備えてくださいます。私たちも自分の生涯を通して、自分の人生を通してアドナイイルエ、主が備えてくださると告白したいのです。主に従って生きるところに主は全てを備えてくださる。そしてアドナイイルエと告白できる。 私たちが生きて働く神様を体験できるときに、私たちの信仰はさらに成長します。頭で知っていたことが現実に起こることを体験するときに、私たちの信仰は成長します。私たちがアドナイイルエと告白できるなら、その人生は幸いです。最後に新約聖書をお開きください。マタイの福音書の6章の33節です。マタイの福音書の6章33節をお開きください。お読みいたします。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。ここにも主イエスがくださった約束があります。神の国とその義とをまず第一に求める。要するに神を第一として生きるということです。何よりも神を第一に。そこに生きるとき、神が備えてくださることが約束されています。神は天の父として子供である私たちを愛し、すべての必要を備えて待っていてくださいます。ある人は仕事が備えられた人もいるでしょう。ある人は金銭的な必要が備えられた人もいるでしょう。ある人は学校が、ある人は信仰の友が備えられたという人もいることでしょう。私たちの教会で言えば、今は駐車場を求めています。これも祈りを重ねていくとき、神の御業がなされると信じます。神は必要に応じて備えてくださる。私たちの神は備えてくださる神なのです。この神に期待して歩ませていただきたい。そして私たちは一緒に告白したいのです。アドナイイルエと。私たちの日々の歩みの中で生きて働く神を、私たちのために備えてくださる神を覚えることができますように。ひととき語られたことを覚えつつ、黙祷の時を持ちましょう。お祈りをいたします。私たちの天におられる父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。アブラハムの生涯を通してあなたの素晴らしさを見ることを許してくださり感謝をいたします。あなたは備えてくださる神であり、アドナイイルエであることを覚えることができ感謝をいたします。どうぞ私たちが自分の人生を通して真実にあなたが備えてくださる神であることを告白することができますように、私たちの日々の歩みをお導きくださり、偶然と思っているようなことの中にあなたの御手があることを覚えることができますように、私たちが日々の歩みの中にあってあなたの御業に敏感であることができるようにお助けください。御言葉の交わりを心から感謝し、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。